あの母さんの縄跳びを練習する音も聞こえなくなったな。
静かな家、三沢ホーム、4時です。
ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。よし、のびのびフリートークのところですが、いや、今日はそんな場合じゃないんだ。みんな、今週はスペシャル、超スペシャル、スペシャルゲストに尾形めぐみさんを迎えております。いやいやいやいやいやいや、ということで時間ないぞ。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ。
それは違うよ、もうダメ。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。
東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今日のゲストは声優の大先輩、尾形めぐみさんです。おはようございます。
それは違うよ。
もうだから
、
もう尾形さん、
なんかね、すみません、最近声優が結構フリーダムになっておりまして、私ね、結構いろんな人に真似されるんですよ。この1ヶ月間で公共の放送媒体で4人の後輩に真似されたんですけど、私の
多いですね、
君のね、下から2番目だったよ。もっと下はね、声優ではない人です。シンガーの橋本美由紀さんが真似されたんですけど、まあシンガーなんでね、そこはまあね、それもしかして俺の真似みたいなことを言ったら、そのつもりだったんだけど、みたいな
超ダメ出し
の次ぐらいでしたね。
まあ、よりよかったって、まあ、今0点に近いところにあったってことです
ね。違う、大丈夫だよ。
いやいや、大丈夫じゃない、大丈夫じゃない、
31点ぐらい。
まだ高い方だぞ。
ご褒美に31アイスクリーム。
いや、ご褒美はぜひ本物の、それは違うよ、お願いします。
さっき言ったじゃないですか。全然それっぽくないです
ね。そんな優しく、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけですね、今日はもう皆さんね、説明しなくてもお分かりになっていると思いますが、尾形さんといえばですね、
はい、
悠々白書のクラマ、そして新世紀エヴァンゲリオンの碇シンジ役など数々の主人公を演じられ、そして今年はテレビアニメ弾丸論破の主人公、苗木誠役でご一緒させていただきました。
はい、もうありがとうございました。
はい、もう弾丸論破もね、本当にすごい人気で、
ね、はい、おかげさんでね、よかったね。
はい、皆さんのおかげでありがとうございます。ただ一言みたい。
いやいやいや、もうなんかね、もう弾丸論破に関してはね、なんかその主人公の声優というより宣伝部長的なところが大きくてですね、なんかこう、どうもなんか宣伝をしなくてはならないような感じで、なんか好きです言ってくれる人にありがとうございますみたいな、本当になんかスタッフ的な感じのあれでね、返答しちゃうんですよ。なんでこう、癖になっているだけなんですけどね、本当に皆さんありがとうございます。
本当、はい、でも本当仕切ってらっしゃいますからね、おかげですごく皆さん助かってます。
いや、とんでもございません。
はい、まあ、奥田さんといえば、私はマジックナイトレイアースというアニメで、初めて、こう、レギュラー番組としてはご一緒させていただいたんですけれども、
ね、はい、
あれから何年っていう。
君はそれを語りたいのかい？
いやいやいや、私が言いたいのは、その当時、尾形さんはロン毛だった。ロン毛のストレートだったよ。
そうだっけな、一番最初そうだったっけ。
アニメ雑誌とかにグラビアとかで載ってらっしゃる時も、もうそのイメージでした。
君に言われるのもおかしいけどな。
いやいや、だって尾形さん、私、高校生の時に、悠々白書アニメ見てましたから。
だから、ちょっとだけだろ、それの差って。君だってその時、もはや日蘭にいたんじゃないの？
佐々木希さんが私の、4つ先ぐらいの先輩なんですよ。
だったらいるよ、絶対。だって私、希さんより全然後輩だもん。
え、そうですか。
そうだよ、ね、だってこの業界入ったのすごい遅いから、
私もうずっと先にいらっしゃったってイメージしかないんですけどね。なんだ
この古い懐かし話。
あ、もうごめんなさい、そんなこと、ね、そんなこときっとみんなどうでもいいんですよ。
いやいいんだ、それはそれで面白い。
さあ、そんなこんなでですね、リスナーさんからお便りが届いております。まずはじゃがじゃん、桃崎うさぎさん他から、ヘキルちゃんと尾形さんは付き合いが長いですが、尾形さんから見てヘキルちゃんが昔と変わったところはありますか、というざっくりとした。
あ、なんか本当に最初の頃ぐらいの時にビデオで私とヘッキーと天野ゆりちゃんがパジャマトークをするとかいう、なんかその撮影っていうかあって、
イライラが、
そうで、その時に自分が作った料理みたいなのを持ってきて振る舞うみたいな企画だったんですよ。でその時にヘギリちゃんがかぼちゃの煮物って言って持ってきた煮物が、正直に言うと味がほとんどなくて、茹でただけみたいな、こうふかしただけみたいなかぼちゃで、でこの生の味はこういう感じの味が好きなのかみたいなことを聞いたら、彼女のうちがすごく自然派のうちで、あまり調味料を使わないと、だから塩とかもあんまり振らないということを、その時に初めて聞いて、えぇ、ってびっくりして、全然別にそれを変な意味じゃなくて、で、その後なんかその、レイヤー数の後って、いろんな人たちと、飲みに行ったりすることも多かったんですけど、たまに彼女がやってくると、居酒屋の料理は塩辛すぎて食べれないっていう話をして、すごいなと思っていたんですよ。で、だから久しぶりになんか会って、弾丸のあたりとこで、で、相変わらずなんか何も調味料使わないのかって話をしたら、今は使ってますって言ったんで、そこが変わったところかな。
調味料が変わった。さあ、じゃ続きまして、いい、無印ひむかもんさんからです。
はい、
シーナヘキルさんは来年で活動20周年を迎えますが、今後30年40年と続けていくためには、どのようなことに気をつけていけばよろしいでしょうか。
なんで君に聞かれるんだよ。よくわからないな。
おい、シーナさんご本人が目の前にいてお答えにくいかもしれませんが、忌憚なきご意見をお聞かせいただければと思います。
さっきもちょっと言ったけど、そんなに別に芸歴がすごい違うわけではない。声優になって、私は去年が20周年だったんで、
はい、
そういう意味では2年しか違わないってことじゃん。だから、俺自身があと10年持つか分かんないので、そんなことは言えませんよ。
いや
俺に聞くな。そういうことはもっと先輩に聞け。
ねえ。
まあでも、だいたい私あんまり、同じ職業をずっと続けるということが、なんその優先順位ナンバーワンである必要がないと思ってる人なんで、私自身が。
ああ、でも、でもなんか意外と、
そう
やっていらっしゃいますよね。
そういうふうに思っているとから逆に続けられてるのかもしれないけど、なんか何が何でもこの仕事をずっと続けたいっていうところが、自分の中のプライオリティナンバーワンになってしまうと、他のことを捨てるじゃないですか。
はいはいはい。
私は、もうなんか、もはやすごい明確なんですけど、私は今の仕事をやってる中で一番大事にしてるのは、お客さんがいかに楽しんでもらえるかっていうか、お客さんが一番楽しんでもらえるものを作りたいというところが私のファーストプライオリティなので、だからそこが一番に据えると、例えば多少いろんなことがあっても、ちょっとその例えば自分が我慢できることもあるし、例えば若干ギャラが安くても、でもそのお客さんが喜んでくれるっていうところで、まあ、何でもかんでもお客さんにタダで提供した方がいいってなっちゃうと、それはもう職業ではないので、
そう
でないけど、職業の中のバランスの中で、皆さんの中で、それが一番に据える、それが一番の聞いては、クライアントのいいことにもつながっていくはずだし、みんながにつながっていくはずだと私は思っているので、ただそこじゃないところに、置かれることが多いじゃないですか、業界の中で。
いろいろありますから、
ね。本当はね。でもそれは本当はまやかしだと私は思ってるんだけど、なんかそのお客さんが喜べばみんなが多分潤うはずだというふうに思っているので、なんかだからそこを最初に考えるわけ。そうすると、例えばそれの言った結果の中で、自分がこの職業じゃなくなっても別に構わないと思っちゃうんだよね。だからね、なんかあんまり続けたいという話題には、あんまりなんかうまく上手にいろいろ話せないというのかな。なんか難しいな。
いや
答えになってないぞ。
いやでも今の話でそのやっぱ最終的に自分がどこにこう、
軸
足を置いておきたいかっていうお話だったと思うので、
だからヘギルちゃんが置いておきたいところを決めて、そこがブレなければ 後のことはいいんじゃないかな。2番、3番、4番が多少変わろうが、3番、4番がなくなろうが、一番大事なものが残っていれば、まあいいかな、みたいな風に思っていると、続くかもしれないなと思うけどね。
いいお話だと思います。
どうよくわかんないけど。はいはい。
いや
そんな話
いいの？いい話ですよ。もうこれこそ希望ですよ。はい、本当に。ね、希望は前に進むんですよ。
まあな。
といえば、尾形さんはですね、11月の27日に、
すいません。
ニューアルバム、デザイア希望をリリースされるということで、はい、早速ここでアルバムから一曲をお届けしたいと思うんですけれども、
ありがとうございます。
ご紹介いただけますか？
はい。ということでですね、じゃあ、アルバムの中で、まあ、先ほど話題に出ました弾丸論破のですね、続編のスーパー弾丸論破2という、ゲームがあるんですけど、そのゲームのテーマ曲になった曲をですね、聞いていただけたらと思います。尾形めぐみでデパーチャ
めぐみさんのニューアルバムデザイア希望からデパーチャーお送りしています。
はい、
はい、
ありがとうございます。
かっこいいアルバムをこれ私も聞かせていただいたんですけれども、
ありがとうございます。
まあ結構いろいろな楽曲がすごく入っててかっこいいなと思ったんですけれども、
ありがとうございます。
尾形さん、一つ聞いてもいいですか？
何ですか？
この作詞を担当してる、
はい、MO っていう、はい、
MO さんというのは
私のことです。
すごい。じゃあもう、ほぼ作詞されてらっしゃるっていうことですよね。
そうだね。テープ曲1曲と、あと石川千秋ちゃんに書いてもらうときに、千秋ちゃんは千秋ワールドがあるのでぜひ詞曲一緒でお願いしますっていうふうに発注したんで、千秋ちゃんに書いてもらいましたけど、あとはまあ全部で、まあちょこっとだけ曲も書いてる感じ。
そうですね、はい、作曲もされてて、うん、
はい、
で今聴いていただいてるこのデパーチャーも、
はい、
あーそうですね、作詞されてらっしゃるということで、これスーパー弾丸論破の主題歌
はい、はい、
ね、いつもこれ詞をお書きになるときって、お家で書かれてるんですか？
いろいろだけどね。
じゃあお店で書かれたりとか。
え、どうなの？でもヘキルちゃんとかどうしてんの？
私基本的に家でないと書けない人ですね。
あ、そうなのか。
はい、
私結構なんか意外と、なんか別に普通に歩いてて、デモもらった曲とか、例えば曲線だったら曲聴きながらなんかやっててパって浮かんじゃうこととかもあるし、はい、結構いろいろあっちこっちでっていう感じが、まあでも、まあ、そういう細かい一つ一つは別として、なんかこうなんつうかな、タイアップもの、タイアップものもタイアップものだけど、まあこういうふうな曲を作ろうとか、こういうふうな世界を描こうとかっていうのはもう あらかじめ決めてあったりとかするので、うんうんうん、だからまあそれに乗っ取ってるだけなんだけどね。
あ、そうなんですか、うんうんうん、私ね、個人的には愛の歌って
ああすいません
がなんかすごく好きであ
この曲はでも去年の年末20周年記念ライブがあって、
はい、
1曲だけなんか20周年記念になんかこう自分のつぶやき的な感じでなんか自分が今思ってることをダイレクトにっていう曲を作ろうと思い立って、うん、ライブの数日前に数日前に曲を作ってで今ギターと歌だけでやりたいんでつってギタリストのミキさんにこれをつって譜面コードを書いた譜面とメロ風をペット渡してなんとかしてって言ってそれで自分で C が上がったのはライブの当日の朝でまあそういうだからその時の20周年記念のライブに来てくれる人のためにファンの人のためにっていうか今自分が思ってるダイレクトなことをまあ書こうと思ったんです
よ、はい、
まあそれをとりあえず入れてみちゃおうかっていう話になっておまけのトラック的な感じでなんで撮った曲ですねこれは
私この詩をやっぱり尾形さん抱えていらっしゃって、はい
うんうん、
やっぱり尾形さんのこれまでやってこられたなんか気持ちもそうですしなんかこうファンの方への思いみたいなものもものすごくなんかこう感じてなんかとっても温かい気持ちというか
ありがとう
なんていうんですかやっぱなんか持ってるストレートな熱い気持ちっていうかすごくなんか尾形さんのド直球なところがすごく伝わってきたなって、
うん、そうですねでもだってアルバムのタイトルにまず希望とかっていう言葉を入れようなんて思ったのは全然なんか今まで思いつきもしなかったので、でまあ超高校級の希望をやったからだと思うんですけどでも、まあ、それはもちろんその意味も一つはあるんだけどももう一個はねこれでも5、6年ぐらい前に決めたことなんだけど、自分の持ってる言葉、私が発する言葉、声っていうか、
うん、
すごく強いんだなっていうことを、なんかこう、自分ですごい認識する時があって、まあ前からずっといろんな人に言われてたんだけど、
うん、
自分で初めて、ああ、そうかって思うことがあって、
はい、
例えば歌作るときに、こういう曲、例えば失恋の歌を書こうとか思うじゃん、わかりやすく、
はい。
で、じゃあ失恋の歌を書こうと思って書くと、今まで全然普通に付き合ってたのに、突然、別れてしまう。その曲を作ってる最中に、とか。とか、誰か死んじゃった曲とか書いて、友達が死んでしまったり、とか。
はい。
で、逆に、すごくなんか、人とのつながりがすごくはっきりして、この新しい、この出会いを生かしていこうみたいな歌を作ってると、すごくいい出会いがあったり、なんかね、そういうことがね、なんかすごく続いちゃったんですよね。
はい。
で、そうするとなんか気持ち悪いなっていうのもあったんだけど、でも、なんかそういう気持ちがつながっていくっていうかどっかで伝わってそういう風に流れになっていくならもはやなんかポジティブなことしか私は少なくとも自分の個人の曲は作らないって決めたんですよもう。なんでこのアルバムの一番前からポジティブなエールになるような曲しかもう作らない、バラードも全て前向きな言葉でそういう曲しか作らないで決めたんですよね。だからエールアルバムになってるんだけど、でもそのエールアルバムって言っても例えばそのすごく若手の役者っていうか、まあ、若手のシンガーっていうか自分がもし若い時だったらば例えば希望はホープの希望だったんだよね絶対に。ホープとかプレイとかの希望でなんか夢は見続けていればずっと絶対叶うよみたいなそういうアバウトなさそういうような言葉を言葉にしてだけどもはや長く生きてきた我々ってか私とかはその言葉ではカバーできないことがたくさんあるだろうっていうことはもう気づいちゃって分かってるわけじゃん。
そうですね、うん。
だからその代わりというか、人間はどんな仕事をしていてもどんなことをしていようが、今自分の目の前にあること、例えばコピー取りの仕事でも何でもいいんだよ、
うん。
そういうものが目の前にあることを一生懸命やってると、やってった先にだけ見える光みたいなものがあって、
うんうん、
それやってないと見えないんだよね。光とか希望とかなんか夢を持てって言ったって持てないじゃんそんなの。
そうですね、
分かんないんだから何者なのかが、
うん、
だからみんな大体夢持って入って挫折するじゃん。だけどそれを実際に動いてやってみて、まあ、目の前の仕事現実的にな仕事をこうきちんとやっていくとその先につながっていくものが見えて、
うん、
それを積み重ねていくことによってっていうか最初に見てた夢とは形が違うけれどもいつか何かすごくいい夢っていうのかないいものに出会えるっていうのかな、
はい、
なんかそういう先に希望というものがあるんではないかなっていうふうにすごく強く思っていて、だから今の自分でしか書けないつまり経験値を積んでいるからだからって別に上から目線のことを言いたいわけじゃなくて そう、今そうやって新しい一歩を踏み出そうとした君のその一歩が良かったんだよっていう、楽しいよねっていうこと。例えば、シャイニーデイズっていう曲があるんですけど、それは、はい、ぶっちゃけライブに来た人たちに対して投げたい曲だったんですよ、
はいはい、
だからその、そう、いや、ライブに来たことがない人が、なんかライブって行ったことないけど、行ってみたいけど怖くて一人で行くのは嫌で、どうしようどうしようって思ってる子が、でも頑張って行ってみたって言ってライブ会場に来たら、そう、君は今そうやった、それは楽しかったでしょ、今今日楽しいよねっていう、よかったね、おめでとう、今日が君の新しい誕生日だよっていう、こっからまた新しいことをやっていこうよっていう歌を歌ってあげたいと思ったから、このシャニーデイズって曲を作って、例えばそういうことっていうのかな、ちょっとだけ背中を押す、それをおめでとうって言ったり、なんかこう戸惑ってるのをペッてやるとか、なんかそういうような曲を作りたいと思ったんですよ。でもその全ての元はデザイア、欲望なので、うん、こうしたいとか、だって変な話が、金が欲しいとか名誉が欲しいとかセックスがしたいとかモテたいとかさ、そういうことを思ってやっぱり行くわけだよ最初は、みんな誰でも。でもその欲望の先にむしろもっとピュアで気持ちいいものがあるっていうのかな、さらにそういうことをなんか伝えたいので、結構欲望ががっつりな曲も書いてるし、
はいはい、
で前向きな曲もやってるしっていうようなアルバムにしたくて作ったんですね。これは
ものすごくこう、うん、常になんかこう戦ってきていろんなことを経験してきた尾形さんだからこそのなんかアルバムですね本当に。
どうなんかでもいろんなことやってみなきゃ分かんないし、今でもそうだけど、うん、全然後ろを向いてる暇はあんまないので、なんかそういう方が楽しいよっていうことを、
うん、
もうついなんかね、ついついなんかネガティブモードになりがちじゃないですか今この世の中にいるとさ。
そうだから待ってる時間がもったいないんですよね、うん、私なんかもそうですけど、
そ
う
そ
う、うん、
だからそういう風にしようよっていうことをなんか伝えていけたらいいなっていう、そのみんなの元気とか勇気とかそれになったらいいなと思って作ったアルバムの中のさっきの曲は、
はい、
それだけは本当にただのなんか一人の自分の本当にその気持ちみたいな感じの言っちゃっただけなんで、
はい、
まあ、大した味じゃないんですけど、ありがとうございました。
はい、いやいやいや、はい、もうそんなね、あの勇気な曲満載なので皆さんねぜひ聴いてください。尾形めぐみさんのニューアルバムデザイア希望は11月27日発売です。もうすぐです、は
い、ありがとうございます、
は
い、
さあ、そしてですね、
はい、
今度の土曜日、
はい、
今度私と尾形さん、あ、私出させていただく弾丸論破ファンミーティングについておはがき来ております、はいはい、岐阜県の佐合幸男さんから、
はい、
尾形さんへ質問、
はい、
尾形さん、ヘキルさん、弾丸は
弾丸は
弾丸は11月30日の弾丸論破のファンミーティングに行きますが、
はい、
見どころはどこですか。
まあ、何、いろいろ面白いことがいっぱいあるんですよ。なんか、学園長とかもいっぱいうろうろしてるしですね。はいはい。いっぱいっていうか、2体だっけ、なんか、わかんないけど、いろいろうろうろしてですね。そう、いろんな人たちがいろんなことしてるんですよ。もちろんキャストもね、私たちの、まあ、ラジオも、登録みたいな感じで、要はフリートークのあれもあるし、
はい、
なんつったんですかね、ちょっとゲームをやることによって、キャラクターの、ちょっと、キャラクターになってる私たちもちょっと聞けると思いますし、その後で、ライブもあるので、で、それもそういうのもあるけど、他に逆に、その作った小高くんとか、そういう人たちの、メインの人たちが、ファミ通の方とかいろんな方たちと一緒に、ネタバレ満載トークをしてたりとか、なんかその変な、別の皆さんと一緒にゲームをやるコーナーとか、なんかそういういろんな楽しめる要素がいっぱいあって、もちろん物販で新しいグッズも出るし、
はい、
なんかいろんなものも置いてあるので、で、多分コスプレコーナーがあるからコスプレしてる人もいるでしょうし、本当に多分楽しい弾丸ロパーをいろいろ味わえるようなイベントになると思うので、ぜひ来ていただけたらと思うんですけども。
はい。盛りだくさんですね、もうね。もう弾丸愛してる方はぜひ来てください。
ぜひです。
はい。
ヘキルちゃんも歌うんだよね。
え、
歌ないんだっけ？
一曲歌わさせていただきますでございます。
そうだよな。あ、よかったよかった。
いや、尾形さんいっぱい歌ってくださるんですよね。
いっぱいじゃないよ。まあ、テーマや歌ってるからテーマ歌うけど。
はい、
うん、そうそうそうそう、なんで、はい、ゆりちゃんも歌うし、みんな歌うですよ、いろいろ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、というわけで皆さんぜひ来てください。
よろしくお願いします。
はい、今度の土曜日よろしくお願いします。
はい、はいはい、11月の
30日幕張メッセです。
はいはい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、あっという間でしたけれども、はい、本当にあと2週ぐらい来ていただきたいんですけど、
いやいや、ありがとう、
今週のゲストは声優の尾形めぐみさんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
見たいラジオ、
お送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。大方めぐみさんに今日はね来ていただいて、いろんなねお話をねしていただきました。皆さんどうですか、グッと来たでしょ。グッと来る人なんですよ。そうなんですよ、兄貴ついてきますよこれでいいですか、大丈夫ですか、大丈夫ですかはい、そして
上がってんのそれどうしたらいい、反応していけるかと思って黙ってたよどうしようい
や尾形さんにみんなきっとあのもういっぱいいろんなことをねなんか引っ張っていってほしいなって思ったんじゃないかなと思います。
いやいやいやいや、
ね、
どうですか、
はい、あのちょっと待っててくださいね、ありがとうございます。はい、いきなり振っちゃいましたねはい、そしてあのあ今かかってるのはですね、滋賀県のファム&アンドリュー WK さんが久々の曲をリクエストしてくださいました。私椎名ヘキルで、アルバムプレシャスガーデンからディスカバリー、お聞きながらエンディングのお時間です、はい、いやいやいやいや、ここで私からのお知らせでございます。ヘキル椎名ライブツアー2013-2014は12月31日火曜大阪梅田赤荘、1月4日土曜渋谷オーイースト、1月5日日曜名古屋 L、 各会場2公演全6公演行います。今年は初めて大阪でのカウントダウンです。皆さんよろしくお願いします。チケットの一般発売は12月1日もうすぐです。詳しくはオフィシャルホームページをご覧ください。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たい、今度の土曜日弾丸論破ファンミーティングでみんなと一緒に盛り上がってみたい、たいたいね、尾形さん
よろしくお願いします。待ってますよ。
できる見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
FM 主催資生堂プレゼンツクリスマスギフトボリューム21、サダオ渡辺ビバップザナイト、12月14日文化村オーチャードホール、お問い合わせは東京音響 03-5774-3030 5774-3030。
クラシックシーンの新しい風、ミュージックバードから。世界の注目する最新ライブを毎週4時間お送りするワールドライブセレクション、巨匠の名にふさわしい名演から人気急上昇の若手のコンサートまで、臨場感たっぷりの高音質でお届けします。音楽を愛する人のための衛星デジタルラジオ、ミュージックバード。詳しくはミュージックバードの公式サイト、もしくはカスタマーセンター 03-3221-9000 番までお電話を。